文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ、今日は2021年11月14日、まあ明けても11月15日の4時が近づいてきていてですね、まあ1年半ぶりにこの席に、まあ実際はねちょっとコロナでポジション変わってるんで、まあコロナ以前とは違う席なんですけど、実際に久しぶりにこのテーブルに座って、まあ何時間かこうやって生放送をやりながらですね、まあやったらやれるもんだなと、まあ思っているところではまああるんですけれども、でも今日はね皆さんのメールがすごくやっぱりこう、うん、充実しているのもそうだし、すごくこう大事に読まなきゃなみたいな感じ、まあ、それこそだからあれですよ、岸正彦さんの東京の生活史みたいな感じのメールが多いなと思っていて、ラジオネームナポ29歳、チャーリーが久々の出演とのことで久しぶりにメールを送ります。私が最後にライフにメールを送ったのは10年前のことで、その頃はまだ女子高生でした。今は一児の母であり、産休育休に入るまでは高校の教員として働いていました。2020年の3月、突然の一斉休校に、その時期は期末考査の真っ只中であった私の勤務校では成績処理や生徒へのフォローに追われることになりました。しかし春休みの期間に入ると各教員の勤務態度に大きな変化が見えてきます。私の勤務校では多くの教員がオンライン授業の必要性を感じていなかったのです。世間では若手教員とベテラン教員の間で ICT の活用について差があると言われていますが、若手教員の中でも大きな意識の差がありました。結果的に対面授業が開始されるまでの間、本校から生徒に対して学力面の支援として行ったのは宿題の郵送のみで、オンラインでの授業配信については今後の課題として流されてしまいました。現在でも私の勤務校ではオンライン授業は全く行われず、その方法を分かっている教員はごくわずかだと思います。私は対面でなく生徒とやり取りができるツールが必要だと常々考えていましたが、それに協力的な教員、否定的な教員がはっきりと分かれて、これまでの仕事の中では見えてこなかった意識の差を改めて感じました。私は学生時代、いわゆる進学校を出て大学を卒業して教員になりました。勤務していた学校は就職、専門学校への進学の生徒も多く、大学に進学するのはほとんどが指定校推薦で、授業内容の充実よりも彼らの生活面の指導に重きが置かれています。これまでは生徒と対面でやり取りして信頼関係を築いていくことにやりがいを感じていました。しかし生徒の顔が見られない日々が続くと、その中で彼らとつながるためには何が必要なのか考えるようになりました。一斉休校が明けてからの1年間の勤務の中で一番の変化だと思ったのは生徒の意識でした。特に高校1年生の生徒はかなり精神が不安定になっており、学校に来ても居場所がなく保健室に直行する生徒が増え、その多くの生徒が退学や転学も選べないまま在籍期間だけが伸びていくというような状況になっていました。少なくともここ数年では起こらなかった現象でした。彼らが入学してからの2ヶ月、担任と生徒を結ぶものはたった数本の電話でした。私の勤務している学校で重要だったのは生徒の居場所を作ること、そして困った時に相談できる相手として担任やその他教員が生徒の味方となれるよう、生徒や保護者との関係を築くことの2つでした。長い休校期間が明けてからその関係性を築くのは難しかったのだろうと思います。高校での一斉休校に際して問題視されがちなのは授業の進度ですが、学力を重視していない生徒の多い学校ではオンライン授業の環境を作ることももちろんですし、その授業を生徒が受けるように働きかけ参加させることも大きな課題だと思います。また部活動やその他の特別活動が行えない中で、生徒と関係を作るためにオープンな場で生徒とやり取りできる環境でのこまめなやり取りが必要になると思いますが、それは教員間での格差がかなり大きくなります。その差を埋められるのかも課題だと考えています。そして何よりオンラインでもこの教員の授業なら聞きたいと生徒が前向きに勉学に取り組むようになるほどの教員の力量が必要です。学力以上に生徒に信頼される教員として授業を行えるのかが進学校以外の学校には特に今後求められると思います。本来ならばこれまでも必要な能力だったとは思いますが、このコロナウイルスの流行によってそれが改めて明らかになったと感じていますというものなんですけれども、もちろん書いてくださっていることいちいちその通りとも頷くところもあるんですが、メール読んでいて思ったのが、 もともと、その授業の補佐のような形で、その学部生がいろんな授業のお手伝いに入るってことは今までもやってたんですね、僕の大学で。で、その中でも、その、いわゆる演習授業といって、小さなね、少人数クラスで、ちょっとグループで、課題に取り組みましょうみたいな、まあ、それ1年生に全員やらせるんですけれども、まあ、そこにサポートにつけた子たちに、これまでも、いわゆる勤務実態を把握するために、ちゃんと今週、授業に出てお仕事しましたね、っていうことを把握するためにメーリングリストでやり取りをしてたんですが、これがまあめちゃめちゃ形骸化していたと。で、まあ、それは仕方ないですね。なんていうか、書くだけでいいので。ところが、このコロナ禍になって、まあ、それをスラックに移行して、で、そのスラックで、その、まあ、報告のやり取りをするようになって、特に今年、劇的に報告が良くなった。具体的には、このナポさんが書いてるような、もう教育環境をかなり、こう、なんていうんだろうな、総合的に見て、で、生徒に必要なことが何かっていうことを考えて、しかもそれを言語化して大人に報告として毎週出してくるっていう、もう働けるじゃんみたいな感じで、なんか僕、こうそれこそ進学塾のなんかこう、チューターのメーリングリストかなんかですかみたいな、まあ感じのレベルになってるんですけど、気づいたんですよね。今やってる2年生、3年生の子たちは、まさに自分が、まあそういう環境に放り込まれた時に、まあ創意工夫して、多分塾で教えてる子とかもいるとは思うんですけど、創意工夫する中で、今この人たちに必要なものは何かとか、こうなってるってことはこういう状況に今いるのかもしれないとか、一番気づける立場にいて、だから結構さっき言った、例えば雑談をさせてみるとかっていうのも、それこそそのお手伝いの学生さんから聞いた話で、もうなんか授業がちょっとこう雑談みたいな感じになって緩くなっても、そこはもう我慢して見守るようにしてます。すごい大人だね。すごいね。つって。俺らでもなかなかできないよ。つって言ったんだけど、結構なんかそういう環境が変わった時に、その環境を何かが失われて、それをいつ早く戻れるようになるか、みたいな風に、まあ見ることも、まああると思うし、それはそれでなんか戻していくのも大事なものっていうのもたくさんあるんだけれども、その環境の中に、なんか新しいルールとか、その新しい、まあ、なんだろう、原理みたいなものをこう見つけ出して動いてる人たちっていて、さっき面白いことをやるみたいな話があったんですけど、それとは別に、もう新しいルールで動き始めてる人たちっているよな、みたいなのをめちゃめちゃなんかこう感じて、そうそう、こんな感じのことめっちゃ真剣に考えてる人すっごいいるんだよね、っていうのを思ったので読ませていただいたってやつなんですけど。
なんか結構そういうのはありますよね。なんか、この、ナポさんはその生徒との対面でやり取り、信頼関係築いていくことをやりがいを感じてて、それがなかなか難しかったということだね。あ、それが難しくなったっていうことで大変だった。僕もやっぱり大学の授業をやってる人は基本的には講義であれば、100人レベルの講義であれば授業の質を高くするっていう、要するにうまくこっちが喋るっていうこととかを考えていたんだけど、コロナでオンラインになった時に何やるかっつったら、いや 100% それ今までの対面の 100% は無理だから、その分何やるかって言ったら、多くの先生がやったのは、あれですよね、課題っていうか、学生に書いてもらったりするのをシェアする。最初の15分とか20分シェアして、もう学生のいっぱい、まさに今日やってるようなことを最初の20分やると、みんなもっと書いてくれるようになるんですよね。で、こっちも読んで面白いから、それをいっぱい書くと、むしろ対面でやってた時よりも多分学生さんの心理的には僕の顔、まあ、ウェブで調べれば出れるから、たまに僕の動画を見せるからだけど、なんかね、コミットメントが増えるような感じがしていて、それとこう、失われる分と何か作ってやってみるみたいな、
ね。なんかすごい面白い話最近聞いたのが、その、まあ、メールフォームみたいなやつで、だいたい授業のコメントをもらうんですけど、ラジオネーム書く欄があるんだって。
いいね。
次のお便りは、なんとかさんみたいな感じで、ラジオネームみたいな感じで読んでいったら、何が起きたかっていうと、授業の質問と並行して、先生はマクドナルドが好きですかっていう話題から、スターバックスとかマクドナルドとかのメニューの話が、授業の冒頭、なんかその話が毎週一個二個入るっていう謎の展開があって、なんかすごいこう、あ、めちゃめちゃいい話だなと。なんかこう、今一番ない雑談だよな。
なんか、つねみさんもすごいあれだよね。YouTube とか頑張ってたよね。
やった、授業向けのやつ。オンライン講義ね、だから僕は、まあ、博士号、博士行かなかったら博士号とか持ってないんだけど、あ、僕でもなんかオンライン講義で日本一になれるんじゃないかと思ってめちゃくちゃ意識高くやったんですよ。 だから、反転治療じゃないけど、事前にこの動画を見ておいていただいて、動画見てる前提での講義って明日もやるんですけど、実はね。そういうふうにしたりとか、まあ、チャット欄の活用とかね。で、オンライン講義って、去年だから思い出してほしいんですけど、オンライン講義だったら学費を値下げしろとかね。まあ、それ経済的にはいろんな切な問題あるけれども、オンライン講義なんてダメだもんとかあったけど、オンライン講義だからできることっていっぱいあって、大きな変化がね、教室の後ろのように、後ろの方に座ってた子たちが、全員最前列になったってことなんですよ。オンライン講義で。だから結構意外に、今までそういったタイプの学生、特に男子学生多かったんだけど、成績が上がったりとか、逆にこう、一番目の前でね、一番前の席で一生懸命ノート取ってた、学生、真面目な学生たちが、時間伸び悩んだりとかね。なんかそんな変化があったりして、なかなか面白かったなというふうに思いますし、教員としては、ますますね、なんか教えるってどういうことなんだろうか。講演と講義の違い。うちの母親も一応大学の教員だったんだけど、母親からなんか大学の先生になった瞬間に言われたのが、講演と講義は違うんだお前みたいなこと言われたんですね。それすごい噛み締めていて。じゃあこの十何回シリーズでどうやってこう気持ちを高めていこうとかね、学習意欲とか、この学習到達度を高めていくかってすごい設計するようになりましたね。
なんかそういうことが、まあ、もちろんいろんなそのね、ことがなくなっているというのも、まあ、あるとはいえ、なんか、まあ、設計する側としては、工夫してる人もいて、もちろんそれは会社でもそうで、ラジオネーム、名ばかり高級魚、52歳男性、組織で働く人間として考えたことを3つ。1つ目は、リーダーに求められる要件が変化したということ。コロナ禍の不確実性が高い状況では、前例を踏襲するタイプや、横並び意識の高い調和型のリーダーは、輝きを失い、リスクを取ってでも自分で考えて決断を下せるリーダーが存在感を増したように思います。2つ目は、会社や職場の相対的位置づけが変わった、以前のような重みを失ったということ。テレワークで拘束時間が減り、物理的にも接触が減った結果、生活が会社に支配されているという感覚は実際かなり希薄になっていると思います。3つ目は、人的ネットワークの単線化です。一つの線になるって単線化ですね。以前のように、職場には上司以外に先輩やアシスタントもいて、隣の部署の同期も俺の仕事を見ていてという環境ではなくなり、従業員と会社の接点は唯一オフィシャルな指示命令系統だけという組織もあるようです、こうなってくると、働く側は職場を選ぶ際、職場の雰囲気や同僚との人間関係よりも、この組織のリーダーはフェアでまともな意思決定ができる人かという部分をより重視するようになっているはずです、こうした変化に敏感な会社は採用の場面でもうまく立ち回っていると感じます、ということなんですけど、これは誰に聞くのがいいのかもわからないが、常見さん、なんていうか、まあ、組織変革みたいな話でよう言われるのは、まあコロナだし、テレワークだし、ジョブ型にして人件費抑制しようぜみたいな、まあ空気の話ばっかりですが、まあこういうなんか現場でのそのマイクロマネージメントというか、いうレベルの話になってくると、それはそれで、まあ採用の人たちなんか苦労してる話はすごい聞きますけど、やっぱり現場は大変そうですか？
ただやっぱりその現場で大変だ、まあさっきの話ともつながってね、今まで通りじゃない大変だ、なんとかしようっていうのと、ポジティブに創造的にしていくって両方流れがありますよね。そこは結構会社の模索って面白くて、例えばそうだな、ちょっと採用の話で言うと、キャノンって会社の取り組みが面白くて、簡単に言うと事務系って本当に偏差値高い大学しか取ってなかったんですよ、この20年ぐらい。バブル弾けた後ね。で、ただこの来年春入社の採用から、学校名不問採用ってやったんですよ。学校名一切書かないんですよ。で、結果、やれ、定大だ、総計、上智だって以外の学生がだいぶ増えたっていうことで、組織の多様性もたらそうってやったんですけど、あともう一つ面白いのが、三井物産の取り組みが面白くて、簡単に言うとね、コロナまでの年、2020年まで10年かけてですね、新しいオフィスビル作ったんですよ。10年かけて構想して、めちゃくちゃね、全員に実験で社員に Bluetooth つけて、どれぐらい動いてんだみたいな実験までやってね、やったんだけど、もうちょうど新しいオフィスビルが出る瞬間にコロナが襲ってきたわけなんですよ。
出社できねえ。
そう。なんだけど、その時にものすごい勢いでね、オフィスを作り変えてったんですよ、概念もね。
はい。
それで、だから出社した時に、出社した日に最高のパフォーマンス発揮できるように変えててね、面白いのは、ソーシャルネットワーキングをするフロア、で、グループワークをするフロア、で、一人で集中するフロア、さらに DX 人材に助けを求めるフロアってね、フロアのコンセプトも変えて、で、行った時に最高のパフォーマンスにしてね。で、ソーシャルネットワーキングフロアはね、コーヒーメーカーの出る速度まで変えたんですよ。
ゆっくり出るようにしたみたいな。
なるほど、なるほど。そのことによって、うん、そのコーヒーメーカーの 前にいる時間が増えて、うん、コミュニケーションが促される。
しかも、縦割りっていう商社の中で同じフロアに A カンパニーと B カンパニーがね、一緒にいるような、両脇にいるみたいなやつ
た、まあ、物産だから、そのそれぞれ扱ってる商材みたいなものが違う人たちがフロアの中にいると。
そうです。で、あとね、なんかこう、マネジメントでもリーダーシップの相談だけど、ちゃんといわゆる見てあげてフォローする部分と泳がせる部分が大事でね、うん、やっぱりテレワークを駆使したうまい例で言うと、今営業部長がね、全国案件を1時間でやるんですよね。
あ、
つまり最近会議に関して参加するじゃなくて入るからみたいな、聞いてるからっていうじゃない、うん、あ、そんな感じで全国の営業会にバーってすごい勢いで入ったのけぐらい営業部長がいたりとかね。
あ、スーパー営業部長ですね、うん、
そういう、あと商談の大事なとこだけ出てくる営業部長とかね、まあ、そういうのが新しく出てきたのが面白い変化です、
まあ、ある意味ではその本当にその会社の人材を 100% 使おうという取り組みでもあるけれども、まあ、最後のね、その方の最後のその例のように、もしかするとその人材の格差というか、
はい、
まあ、スーパーサラリーマンがもうあちこちで引きも切らず、まあ、一方でその普通の人にとってはなかなか仕事の場が伸びず、まあ、我々大学教員に関して言うと、まあ、スーパーオンライン教員に学生が集中し以下略みたいな。
でもあれですね、コーヒーメーカーを抽出時間を長くするって面白いですね。
確かに、ね、
なんかボタンを押して部屋結構教員室とかあるんですよね、ポッと押して紙コップにスーって出てくるの、うん、あれ本当早いんですよ、15秒とか、うん、
はいはい、
あれが1分半だったらなんか絶対あれしちゃうと思うんですよ。要さんも手を挙げてらっしゃいますね、うん、村山さんも、
そう、最近だと、はい、サントリーさんが開発した自販機のね、
社長のおごりね、
そう、社長のおごりって、ね、2人かな、うん、の社員さんがこう一緒に社員証をかざすと対話が生まれる場を作ったってことで、うん、社長がその飲み物をおごってくれるっていう、うん、そういうのはこれからも、ね、増えてくるんでしょうね、
まあ、いわゆるデザイン思考みたいなものだと思うんですよね、そういうなんかこう場所を、うん、まあ、用意して、まあ、
コミュニケーションの行動経済学みたいなことです
よ
ね、
そう、うん、でもそれがなんかこうコミュニケーションを生むために、まあ、飲み会しように戻る、まあ、ところももちろんあるし、うん、そういう飲み会できないからこそみたいな風に、まあ、なるところもあるし、個人的にはすごくこうこれから本当は多分こういう話したかったっていうので言うと、多分その何だろう、今言っているような新しい取り組みにそのマッチするタイプの人と、やっぱり今までのそのトータルな感じのそのコミュニケーションマッチするタイプの人が同じ組織の中にいた時に、この両者のブリッジってできるのかっていうのが次の問題になってくる。まあ学生で言えば飲み会したいぜと、飲み会は絶対にしたくないがコミュニケーションはしたいぜと、
忘年会で今ね議論になってますからね。
でこれをまあどうやってそのまあ加強していくのか、組織文化を作るのか、あるいはもう組織文化とかいらないのかみたいな、もうスーパーサラリーマンが数人いて、あとはもうリモートで指示出しして動くみたいな感じの、まあ、格差雇用になるのか、まあ、そういうことが多分雇用の場面でもきっと問われてくるし、まあ、一方で、まあ、学校っていうところは会社と違って、なんというか、こう、社員に成果を求めるように、その学生に熱心な取り組みとか、成果みたいなものを、まあ、求めたとてみたいな、先ほどね、そのメールにもあったように、やっぱ学生自身がそういうモチベーションを持っていないこともある。で、そういう状況の中で、その、果たして大学なら大学っていうところで、場が作れるのか、もっと遡ると、じゃあ、小中高って時に、まあ、例えば、その部活ですよね。その部活みたいなものが、その、健全にできるところも、まあ、あれば、うまくいかないところ、うまくできないような部活も、まあ、あって、まあ、サークルでもそうですけれども、まあ、人が集まらなくなったりすると。で、そうすると、まあ、例えば、もう部活がすごい強い部活だったりとかして、学校のサポートもあったりするようなところでなければ、まあ、集団生活を学ぶということで、今やっていた、内田亮さんに怒られるかもしれないけど、でもそういう、まあ、部活みたいなものが、まあ、できなかったり、あるいは学校行事ができなかったり、 なんかそういう風になっていって、果たしてこの後学校ってどうなんのとか、あるいは僕たちは何をそこで育てるのみたいな、もう一部の人にとってはなんかそういうなんかこう無理にいろんな人となんかこうコミュニケーションさせて、みんなでこう協調性持ってやりましょうみたいな、もう時代古いんだっていう考え方もきっとあるし、いやいや、だから今だからこそそういうオンラインにこう時代の協調性みたいなものを作る場が必要でみたいな人もいるし、いや子供には触れ合いが必要ですっていう人もいるし、もうこれ絶対この後めちゃめちゃぐちゃぐちゃになるぞと思ってて、永田さん、なんかもうこのぐちゃぐちゃをなんか社会学者としては僕は楽しみたいわけですよ。社会学というのは危機の学問ですので、時代の変わり目にやべえっつってる時に、右往左往している人たちと一緒にいろいろ考える学問だと思ってるんですけど、なんかこうワクワクしないですか、こういう。
そこでワクワクが、まあそうだね。でもまあなんて言うんだろうな、まあ社会学者じゃなくてもなんか新しい選択肢が日常生活の中に生まれてきたんだなっていうのって、積極的に楽しさを見つけたいなとは思うよね。だって今までだったらもう飲み会一択だったわけじゃない、だけど違うこともできるようになったっていうのは、私飲み会苦手勢なんで、ちょっと嬉しいなって思ったりもするし、そういうなんて言うんだろうね、それを分断と捉えるか選択肢と捉えるかっていうところが多分話のと、ね、スタートになるのかなとは思うよね。
飲み会以外の楽しいことを飲み会しないんだったら探しゃいいって話で、飲み会なんてって話になっちゃうと、なんかいらん分断になっちゃうだから、そのできることが生まれた、あるいはできないことが生まれた、もうそれ合わせてなんか楽しむことですよね。
なんかそう、楽しむっていう話ね、今日いっぱい出てきて、なんかこの1年半とか2年とか、多分その何、楽しんじゃいけない問題についてめちゃくちゃいろんな人が考えたんだと思うの。それはもう自分が楽しみたいのに楽しんじゃいけないっていう人もいたし、楽しんでいる人に対して何楽しんでんだっていう人もいるし、それがなんていうかコミュニケーションとして、そのいろんなその形で吹き出した時に、お前は楽しいかもしれないが見てるこっちは不快だぞみたいな、まあ感じになったり、それをさらにさらに先回りしてっていう風な、まあクレームとか来るからここは穏便にみたいな、まあ感じになったりっていうのはすごい理解されたと思うんだよね。なんかその、あ、そうか、もうエンディングテーマなってんの、びっくりした。
気づけば。
なんかそういうのがすごくこう、積もり積もっている中で、なんかこう、なんだろうな、楽しむ、なんかこう誰も傷つけないとかがすごいこういっぱい流行ったから、次に来るのはきっと楽しいんだと思っていて、残り1分のところで何の話をしようとしているかというと、俺はビッグボス新庄の話をしようとしてるんだけど、つまり、いや、来年のその日ハムの成績は分かんないですけど、なんか人々が今すごい新庄監督に注目するのってそういうことだと思うんですよ。あの人が言ってることって、上げ足取ったらやっぱりハラスメントみたいなことも言うだろうし、太ったんじゃないのみたいなことも言うし、でもなんかそういうのを全部ひっくるめて、あの人はとにかく楽しくしようっていう、楽しくするために真剣に動こうみたいなことをめちゃめちゃやっている姿を見て、あ、次こっちだなって感じはちょっとしたんですよね。一郎さんがずっとなんかこう理想の上司って上がってましたけど、一郎さんっていうのはいわゆるこう求道者だから、なんかこう何かをこう一緒に楽しんで教えてくれそうな感じはしない。でもなんかこう新庄監督の元だったら、なんかついていったら面白いこと起こるかもしれないって、多分日ハムのスタッフはみんな思ってるはずで、ついていったら面白いかもしれないっていう、なんかそういう、まあ番組とか、あるいはラジオっていう、あるいはマスメディアがそういう場であり続けてくれたら面白いなと思っております。というわけで残り10秒、文化系トークラジオライフ11月14日の生放送、久しぶりに喋りましたけども、ギリギリまで喋り倒しました。また、次回お会いしましょう。さよなら。
文化系トークラジオライフ